人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
ファッション情熱インタビュー、魂の声を聞け。株式会社エンカレッジハートの戸井美優奈と申します。この番組は様々な分野で活躍されている魅力的なあの人この人の熱いパッション情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です。本日のインタビューナビゲーターは私、当番組のインタビュアー戸井美優奈が務めさせていただきます。そして前回に引き続き本日16回目後編のゲストはこの方、情熱的な行動力と論理的な視点をお持ちの作編曲家でドラマー、そして音楽制作フィッシュアイズ代表の岩師さんです。岩師さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、昨日に引き続きまして今日もですが、今日はどんな話を聞かせていただけるのかなと思いまして、
はいはい、
また新しいことをやられているというふうにちらっとお耳に入りましたので、そのあたりの話を聞かせていただこうと思っております。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。今回は特別編で前編と後編を2日間にわたりまして岩師さんにお話を聞いているところでございます。そして前編としましてはクリエイター岩師が描く世界へのパッションということで、今日は後編、本日はですね、フリー相談室シルベへのパッションと題しまして、岩師さんのお話を聞いていこうと思っております。さあ、まずは岩師さん、フリエーター相談室についてのご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。ですね、今ご紹介いただいたクリエイター相談室シルベというものなんですけれども、こちらはですね、やっぱり僕がクリエイターとして活動していく中で、ネット上で仲良くなったクリエイターさんたちのお話を聞いてると、やっぱりこう、売り上げが立たないだとか、集客が大変とか、なんかそういったお悩みをよく聞くことがあって、これなんでなんだろう、僕そこで困ったことないんだけどなっていうのがあって、そうなんですよ。で、結局その違いって何なのかっていうと、僕はやっぱりその自身のクリエイティブっていうのをビジネスで見てたんですよね。でも、僕の周りのクリエイターさん、そのビジネスっていう観点で、その自分のクリエイティブっていうのを見てなかったので、そこが多分大きな違いだと。で、その周りのお悩みを解決するために、何がこう一番の助けになるかっていうと、そこの視点を教えるっていうところが、多分クリエイターさん一番助けになるなと思って。
はい。
なので、そういったビジネスのお話だったりとか、マーケティングっていう視点を自身の活動に取り入れましょうだったりとか、SNS の発信の仕方もっとこうした方がいいんじゃないですかみたいな、まあ、総合的なお悩み相談室っていうものをやってるのがこちら、クリエイター相談室シルベというものになります。
いいですね、この相談窓口っていうのは。一言に言いましても、いろんな、まあ、職業というか取り扱い部門あると思うんですが、音楽業界の方だけですか？
いえいえ、もちろんもう様々なクリエイターさんで、イラストレーターさんだったりとか、動画作りますよっていう方だったりとか、もう本当に、もう間口は広くてですね、自身がクリエイターだと思って、そういった悩みを抱えているのであれば、もう何人でも来ていただいて結構ですっていうサービスになってます。
すごいですね。これは、相談室っていうのは、どういった形式で、例えばオンラインで何分相談しますよ、みたいな、なんかそういったところの、教えていただきたいんですけど、どうですか？
そうですね。まさに日本各地から、このオンライン相談室に来ていらっしゃるので、はい、本当にもう、オンラインで、ズームでもいいですし、またまた、顔出しはちょっとっていう方は、全然別のツール使ったりだとか、対面でお会いしたいんですっていう方には、対面でお会いすることもあります。
かなりフレキシブルに対応してくださるんですね。
はい、全然もう。
そうなんですね。特にこう1回で何分で終わりとかではなく、
一応制約としては1月に1回、1時間のこういうズームなりなんなりでの直接の面談と、あとは、LINE とかああいったテキストコミュニケーションツールを使った無制限相談を OK にしています。
あ、 となると、まあ、こう料金としてはこう月々こうおいくらずつこう払っていきながら、まあ月まあ、毎月毎月ちょっとつまずいているところとか悩んでいるところをイワシさんに相談するっていう感じなんですね。
そうですね、そういうのも全然あるんですけれども、やっぱりこう対象としているのがそういった売上げに困っているとか収入がちょっと困っているっていうクリエイターさんが一応メインのターゲットになるので、やっぱりこう、毎月毎月っていう人はしんどいこともあると思いますので、特にこう契約期間を設けていなくてですね、その月だけちょっと相談したいことがあっていう方も OK してます。
もうそこもフレキシブルに動いてくださる、はい、素晴らしいシステムですね。
はい、
今まではこうどういったクリエイターの方がこう利用されてましたか？
ですね、今、はい、15、6名の方が継続で来出してくださってるんですけれども、その中に本当にイラストレーターだったりとか、もともとはそのキッチンのデザインやってる方だったりとか、
おお、
はい、普通のデザイナーさんもいたり、ウェブデザインっていうそのホームページのデザインを決める方だったり、面白い人で言うと農家さんとかもいますね。
農家さんですか？
はい、お話聞きたいんですけど、出ていいですよ。でも、うちクリエイター専門って歌ってるんですけど、って言ったら、うちも野菜作ってるんでクリエイターですって言われて、ああ、確かに。
確かに。そうですね。はい、もうご本人がもう生み出してる、クリエイティブなことをしているっていうふうに思えばもう誰でも OK ですもんね。
そうです、そうです。はい。なので、そういった方まで受け入れてますので、基本的にはなんかこじつけでもいいので、クリエイターだと言ってほしいんですよ。
私はクリエイターですっていう
ふ
うに。
はい。もう その一言があれば、もう、どうぞどうぞっていうので。
どうぞどうぞっていう。いや、いいですね。はい、優しい相談室でした。
はい。
なんかこう、売り上げや集客、などね、迷ってる方が相談に来られますけれども、それぞれ、まあ、その人それぞれでゴールといいますか目標が違うと思うんですけれども、そこもその人に合わせて柔軟な対応されるんですか？
まあ、もちろんそうですね。一番最初に目標って決めてますかっていう話から入りますね。
あ、へー、
はいはい、やっぱり売上悩んでるって言っても、結局自身のその今の現状が目標値とどれだけかけ離れてるのかっていう話をしたいんですけども、実はこの目標値決めてないっていう人が多いんです。やっぱそういう方、
なんというかな、いくら稼い、例えば100万稼いだらいいなみたいな感じですか？
あ、そうですね。そんなんでも全然いいんですけども、ただやっぱりその月100万円っていうものが現状のその一個の商材を売った時の単価と比べた時に、これは現実的じゃないよねって話もちゃんとします。
そうですね。単価500円のものをね、売り続けて1ヶ月で100万円ってなると大変ですもんね。
そう、なかなかそれは個人でやられてる方は現実的じゃないと思うので、はい。まあそういった点からもお話ししますし。
はい。
でもやっぱり最初に目標値は決めましょうっていう話から入りますね。
そうですね。でも目標がないとこう頑張れないと言いますか、ね、走りにくいですもんね。
でやっぱりそこで改めて僕が目標値ってありますかって聞くと、ハッてされる方もいたりとかで、確かに今まで目標がないのに走ってましたみたいな人だったりとか。
そうですね。まあ、それまずはそこの見直し、
意外と多いんです。はい、意外と多いです、
ね、意外と多いんですね。はい、なんかこう作ることに夢中だったりとかね、なんかこう言ってしまうのはあれかもしれませんが、こう自己満足になっていないかっていうところを、まあ、もう一度こう冷静に見直すっていうのがやっぱり相談室の重要なポジションでありますね。
そうですね。本当に今言ったみたいに自己満足っていう言ったんですけども、まさに本当にそれで、どうしてもこうクリエイターさんって自身の制作物に対してこうすごくこだわりを持ったりしちゃうんですよね。まあ職人さんなのでそれはそれでもちろんいいことなんですけど。
ね、素晴らしいことですよね。
はい。ただどうしてもこう発信者目線になりすぎるんですよね。そう、結局その作ったものを買った先の買った人がどうなるってくれたらいいのかなみたいな、そこまでこう考えれてない瞬間が多くてです。
そっか、自分になっちゃうんですね。
そうなんです。 うん。まあそういったところも教えたりだとか、どうしてもこう発信者目線寄りがちなものを、もうちょっとこう視野を広げましょうみたいな話ももちろんします。
そうですね。まあ、買ってくれる人の顔を思い浮かべるとか、そうなってくるとまた作り方が変わったりとか、ね、発信の仕方も変わるかもしれないですね。
そうなんです。そこが大事なんです。
そうですね。もうこう皆さんこうハッと聞いてすぐに行動して成果とか出るものなんでしょうか。
まあやっぱりこればっかりはすぐには成果は出ないって僕もお伝えしてまして。
はい、はい。
どうしてもやっぱりファンの人たちをもっと増やしましょうっていう話になったりだとか、はい。自身の制作しているもののブランド力を高めていきましょうみたいな話になるので、どうしてもこう短期決戦ではないというか。
そうですね。うん。うん、はい。地道な努力が、
はい。はい。どう頑張っても中長期になるので。
そうですね。
なのでそこは覚悟して動いてもらわないと、僕も確実に成果出ますとも言い切れませんっていうのはお伝えしています。
でもそうやってちゃんと伝えることが優しさですよね。
確実にやっぱりこういう形態で僕がこうアドバイスしたりするのが合わない人もいるんですよ、確実に。なのでも
う
そこはサービス受けていただいててなんなんですけれども、はい、僕の見立てでは合わないと思うんですけども、このまま続けますかみたいな話もしますね。
もうそんなぶっちゃけトークまで。
あ、はい、
もう。されるんですね。
はい、もう全然やります。ね、意味なく続けて、結局意味なかったって言われるのが一番僕としても傷つくので。
そうですね。確かに。ま、その、岩下さん本人のことだけを考えると、毎月毎月お金が入ってきて、ま、売り上げになるわっていうふうに思うけれども、
うん、
ま、岩下さんが先ほどおっしゃったように、ちゃんとこう、購入された方の、ね、その先を見てあげるっていうところからすると確かにこう、ね、言ってあげるのが優しさのように思いますね。
ですし、まあ、僕の話だけにしてしまうとあれなんですけれども、やっぱりそうやって受けたけど意味なかったわと思われると僕自身のブランドも傷ついちゃうので。
あ、そうですね、
はい、であれば最初からこれ多分意味ないと思うけどやりますみたいな、っていうのは聞いてあげるのは必要かなと思いますね。
それもやっぱり確認作業の一つとしてはね、重要なところですね。
はい。
で、この相談室っていつからスタートされてるんですか？
これはですね、去年の12月からですね。
去年の12月、まだ 4,5 ヶ月とか。
そうですね。
ぐらいなんですね。
はい、そうです、そうです。
そんな新しいサービスだったんですね。
はい、そうなんです。もともとやっぱり人から相談はいろいろ受けてたんですよ。
はい、
はい、でそれをもう全然いいよいいよ何でも聞いてあげるよって言ってこう聞いてたんですけども、なんかこれってただでやってていいんですかって周りにもずっと言われ続けてて、はい、でまあ、それが踏ん切りついたのが11月の半ばにちょっといろいろありまして、
で
これはちゃんと仕事にした方がいいなと思って12月から仕事として事業としてスタートしたって感じです。
そうだったんですね。まあ、確かにこの岩下さんがやってることって言ったら、まあ、世の中的に言うと、まあ、コンサルティングみたいな、なんかそういった営業サポートとか、そういった分野になるんで、まあ、そう思うと、ちゃんとね、ただでいつまでもやってるわけにはいかなかったんだろうなっていうふうに今聞いてて思いました。
まあ、僕自身は別にただでもいいなと思ってたんですけど、やっぱそこにこう金銭を発生させて、お互いにこう責任を持ってちゃんとこう話をしないと僕も話に身が入らないし。でも向こうにとってもこの僕の適当なその無料のアドバイスって多分毒にもなるし、なんか薬もなり得るかもしれないけど、なんとなくこうその人のことをちゃんと考えて僕も物を言わなくなる瞬間が出てくるんで。
そうですね。
であればちゃんとお金払ってもらってサービスとして利用してもらった方が僕もいいなと思ったのもありました
。なるほど。なんかこう改めてにはなってしまうかもしれないんですけれども、なんで岩下さんってそこまでこう人のためにこう、まあ、助けようというとあれなのかもしれないですけれども、みんながうまくいくようにって考えられるのかなとふと不思議に思いました。
なんでなんでしょうね。まあ、でも本当に僕は強欲な人間なので、
そうやってこう。昨日もおっしゃってましたね。
そうそうそう、そうなんです。僕は本当にどこまで行っても強欲な人間でですね。そうやって人のためやってると、結果自分に返ってくるからと思ってるんで。 はい。だからどこまで言っても僕は多分利己的だと思いますよ。こんだけいろんな人に人のため人のためにいっぱいやってますけど、いやいや僕はめちゃめちゃ利己的な人間です。そうやって帰ってくると思ってるからやってるんです
よ。でもそうですよね。こうまあ、やっていくことによって、イワシさんの評判がこう回り回って、ね、もうイワシさんの評価が上がって、また仕事がしやすくなってっていう、この循環ですもんね。
そうです、そうです。
ま
あ、全然、まあ、もちろんね、目の前の人を助けたいっていう気持ちはあるんですけども、それは結果的に自分に返ってくるだろうっていう発想があるからなので、はい、別に、なんか無償の奉仕なんて全然考えてないです。
そうですね。そうなるともう、はい、自分がすり減ってばっかりになりますからね。
いや、そうなんです。それはもう結果的に、自分を今頼ってくれてる人が、不幸せになっちゃうんで、自分が潰れるってこと、
うん。そうですね、うん。
はい。だから僕はどこまで行っても強欲な人間だと思ってます。
うん、いえ、でもこう、イワシさんが幸せだから、その、ハッピーを皆さんに分け与えられるんだとは思いますよ。
うん。いや、僕もそう思います。僕がハッピーじゃないと、周りはハッピーになり得ないんで。
うん、そうですね、うん、ありがとうございます。なんかこの相談室でなんかこう今後の意気込みとかこう何人を助けるぞみたいな目標などあれば教えていただいてもよろしいですか。
もうこれは結構壮大な話になっちゃうんですけれども、
ぜひ、
うん、はい、やっぱり僕がそのビジネス観点でいろいろこう動いてるとですね、やっぱビジネスマンとか経営者の方とお話する機会が多くて、やっぱその時にどうしてもこう自身がクリエイターってなった時、結構こう下に見られちゃうんですよね、どうしても。
うん。
うん、で、なんかこれが僕は腑に落ちなくて、いやいや、対等に話をしましょうと思うんですけれども。
そうですね。
どうしてもそういう風潮があるのはもう仕方ないなと思って。
はい。
ただそれが、そういった経営者の人たちがクリエイターさんを下に見ちゃうっていうのも、これはしゃあないって思ってしまうと僕は思考停止だと思ってて。
はい。
うん。なんでこういう現状になるのかなと思った時に、クリエイターさんたちがそういった人たちと対等に話せないからって僕は思ってます。
あ、
はい。同じような知識で、はい、同じような目線でこう話ができないからだと思って。
はい。
っていうことは、多分ここのクリエイターの現状を僕が発信でも少しずつ変えていけたら、多分日本のクリエイターの地位がバンって上がると思ってて。はい。そうすると、もうちょっとクリエイターは日本で生きやすくなるんじゃないかと思ってます。
そうですね。はい、いや楽しみです、
はい、そこをめがけて僕はやってます、は
い、あ、素晴らしい意気込みをありがとうございます。もうぜひともですね、はい、もうこれだけ熱い思いを持っているイワシさん、クリエイターの方々ですね、相談窓口に駆け込んでいただければと思います。まあ、詳細はですね、番組概要欄にホームページなど URL を貼っておりますので、ぜひぜひイワシさんと話してみてください。イワシさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
もう昨日今日と2日連続ですが、改めて感想を教えていただければと思います。
いやー、やっぱりですね、僕相談室だったりそうやって人の話を聞く側なので、基本的に、
はい
はい、
そうです
ね、こうやってですね、もう好き勝手に喋れる場所ってのはもう楽しくて仕方ないですね。
あ、よかったです。ただまだまだもうイワシさんはもともとのこうお知り合いっていうのもありまして、もう掘れば掘るほどどんどんどんどん面白いのが出てくるっていうのは分かってるんですが、もう時間の都合上もうこれ以上は許されないということで、また出ていただける機会がありましたら、その時はよろしくお願いいたします。
ぜひお願いします。
はい、では今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。